おはようございます。今朝も素晴らしい主なる神様のお名前を心から賛美いたします。そしてこうして多くの方々と共に名を呼ばれ礼拝を捧げることができます。幸いをもったいなく感謝いたします。教会に集められた皆様に、またライブ配信でご一緒に礼拝を捧げておられる皆様お一人お一人に、今朝主の語りかけがありますように、聖霊の満たしご支配がありますように、祝福をお祈りいたします。今朝もご一緒にご挨拶をいたしましょう。両隣、また前後ろの方とともに、祝福がありますようにとご挨拶をいたしましょう。祝福がありますように、祝福がありますように、一言お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い天のお父様、尊い皆を心から崇めます。心から感謝いたします。今日もあなたの皆によってこの場所に集められ、また多くの方々と共に主の御言葉に耳を傾け、新しい週間礼拝から始められますこの幸いと、また主の守りを覚えて心から感謝いたします。どうぞ今日集いし、お一人お一人の上に主の語りかけがありますように、聖霊の満たしご支配が豊かにありますように、特別に困難の中にある方々、また病をお持ちの方々、不安や恐れの中にある方々、どうぞお一人お一人に今日あなたが御言葉を持ってご愛を示してくださいますように、導きをお与えくださいますように、天よりの平安をお与えくださいますようにお祈りいたします。今日集いしお一人お一人の上に、また今日ここに来ることができない方々の上にも、ひとしき主の恵みと慈しみがありますように、またインドネシア、ライブ配信を通してインドネシアの地で共に礼拝を捧げてくださっている野口宣教師ご家族、またレイ宣教師の上に豊かな祝福がありますようにお祈りいたします。またこの朝、世界中では礼拝を捧げることもままならない兄弟姉妹がおります。どうぞ主を憐れんでくださり、それぞれの場所で信仰を持って捧げられる礼拝をどうぞ豊かに祝福し、またお守りくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。ある韓国の先生が編み出したというですね、333の健康的な信仰生活の法則というのをこの間聞きましたので、ご紹介させていただきたいと思います。どういうものかと言いますと、333の法則、毎日30分祈る、毎日30分運動する、そして毎日3回大笑いをするそうであります。毎日30分祈る、毎日30分運動する、そして毎日3回大笑いをする。どうでしょうか。前半の2つはしていなくても、最後の毎日3回大笑いをしている人はここにもたくさんいらっしゃるかもしれません。明るい方がこの教会は多いので、楽しくて、それも良い素晴らしいことで、笑うとですね、本当にサタンの力にも勝利していくことができると、そのように思いますけれども、明日からはこの333、一つだけじゃなくて、30分祈る、毎日30分運動する、このですね、健康的な信仰生活を試してみても決して損はないと、そのように思います。明日からはちょうど40日の連続聖別祈祷会が毎晩行われますので、毎日祈り会に参加しましたら、最初のこの30分祈るというのはクリアすることができます。メッセージに入ります。 最近この読みました本にこのような内容のものがありました。要約してそれを皆様に分かち合いたいと思いますけれども、パウロというこの人がですね、ローマの信徒への手紙一章の冒頭で自分のことを神の福音のために選び出されて召されて使徒となったというふうに自己紹介をいたしました。神の福音のために選び出された、そのように自己紹介をし、またコリントの信徒への手紙の中で同じくパウロという人は福音を述べ伝えないなら私は災いです、そこまで言い切ったわけであります。どのようなこの本の内容だったかと言いますと、私たちはたびたび聖化、この清められることですね、清めてキリストの姿に変えられていくこと、これを宣教やあるいは説教の最終的な目的としやすいけれども、聖化、清められるというのはキリストによる贖いの結果であり目的ではなく、パウロが福音のために自分は選び出された、聖化されるために選び出されたとは言わず、福音のために選び出された、このように自覚しているように、私たちが贖われた目的は、救われた目的は、どこまでも福音を述べ伝えること、宣教することにある、このことが書かれておりました。今朝開きました聖書箇所、使徒言行録の一章の八節、新約聖書213ページ、ご一緒に読みたいと思います。使徒言行録一章の八節、213ページ、新約聖書213ページ、一章の八節、213ページ、使徒言行録一章の八節をご一緒に読みましょう。213ページです。使徒言行録の一章の八節をご一緒に読みましょう。三、はい。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで、私の証人となる。アーメン。復活されたイエス様は使徒たちに対して、このように、教えられたのであります。聖霊が下るとあなた方は力を受ける。聖霊の力を受けるその目的は、地の果てに至るまで私の証人、キリストの証人となることです。ですからエルサレムを離れずに父の約束された聖霊を待ち望むように、このようにイエス様はご命令をされました。今年第9回目となります世界宣教リバイバルこの聖会が3月18日の土曜日4時から、そして3月19日の日曜日10時半礼拝で行われます。はじめにインドネシアに野口先生ご家族を派遣してから9年目になるわけでありますが、昨年の8月末には久米霊宣教師を同じくインドネシアに野口先生ご家族のお子さんたちの教育宣教師として派遣いたしました。今月27日にはレイさんが帰国され、共にこの世界宣教そしてリバイバル聖会に参加できますことを大変嬉しく思います。感謝であります。聖会のこの目的はただ一つです。イエス様がおっしゃられました通り、あなた方に聖霊が下ると、集うお一人お一人に聖霊の火が下り注がれて、聖霊の力によってキリストの証人となる。イエス・キリストを信じて罪が許されて魂の救いを得た、それだけではない。私たちの人生がすべて過去現在、まだ私たちには見えない未来までもがすべて贖われて、私たちの人生はキリストの血潮によって代価を払って神様に買い取っていただきましたので、神様の栄光を表すために、自分の栄光ではありません、神様の 栄光を表すという明確な目的、使命が私たちにはございます。それは福音を述べ伝えるという地の果てに至るまでイエス・キリストの証人となるということであります。先日の祈祷会でもご紹介させていただきました平池照子先生が洗礼を決心されたとき、この特別講演会に神の痛みの神学を書かれました北森義蔵先生という先生がメッセージをされまして、そしてその時に、先生がこのようなお言葉をおっしゃったというんですね。一人の人が洗礼を受けるということはその一人の人の問題ではない、全世界の人に向かって神はおられるということを証しすることなのだ。もう一度ご紹介します。一人の人が洗礼を受けるということはその人一人の問題ではない。これびっくりマークが先生のメッセージに書かれているんですけれども、びっくりマーク、全世界の人に向かって神はおられるということを証しすることなんだ。これを受けまして平池先生は洗礼を受ける決心をされたということでありました。ですから私たちはバプテスマをこの決心するところからもう宣教は始まっている、そのように言うことができると思います。今バプテスマクラス2人の方が、姉妹たちが準備をされておりますけれども、もうこの決心がお二人のうちに聖霊によって与えられたところから主の宣教が始まっている。なんと尊いことでしょうか。この目的、使命を果たすためにイエス様は聖霊の火を受けなさい、このように命じられたわけでありまして、それゆえに聖会の目的はこの語られました使徒言行録一章八節、この御言葉が私たちに成就すること、そのために一人一人が積極的に神に近づく時であります。神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださいます。ヤコブの手紙4章8節、またルカによる福音書11章の9節と10節をご一緒に読みましょう。新約聖書128ページ、ルカによる福音書11章の9節10節を読みましょう。128ページ、ルカによる福音書11章の9節と10節、2節をご一緒に読みたいと思います。ルカによる福音書11章の9節10節、新約聖書128ページ、よろしいでしょうか。ルカによる福音書11章9節と10節3、はい。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。アーメン。求めをさらば与えられん。この間光っ子子ども食堂に来たある一人のご年配のですね、方が、この方はたびたびこの駅前でチラシ配りをしているときに知り合いになりまして、この不思議に光っ子にいらっしゃるように今なってですね、お弁当を渡しているんですけれども、いまいちですね、この本当にこの方教会に行ってらっしゃったこともあって、たくさん聖書や哲学書もいろんな本をですね学んで、私よりもたくさん勉強してらっしゃる方なんですけれども、けれどもですね、この間はですね、先生、この受胎告知、マリアが聖霊によってイエス・キリストを身ごもった、このことを信じられれば全部が信じられるでしょうね、とですね、このことを信じることができたら復活だって信じられるでしょうね、と言って、本当にすごい真理がよくお分かりですね、と言ってですね、でもなかなか私は信じることができないで今日まで来てしまった。ですから、でも聖書には求めをさらば与えられん。と言ったらですね、英語でその聖句を返して 来られまして、あ、それはなんとかなんでしょうね、スイープ&なんですかですね、というか、あ、そうでございます、もうその通りですね、あ、そのように聖書に書いてありましたね、でそれを求めたら必ず与えられますから、主がお答えくださいますから、ぜひ礼拝に来てくださいとですね、まあそのようなお話をしたわけですけれども、そうです、求めるものに聖霊を与えてくださる祝福をもって、主は確実に確かに必ず絶対に望んでくださると約束されております。13節、まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。アーメン。皆さん、耳がタコになるほどにしつこく語られているこのメッセージでありますけれども、このようなメッセージが教会で語られているということは実にありがたいことなのであります。私はこの他の教会に行くことが多くありますから、本当にどこの教会も大変な状況であることを目にしております。先日も祈祷会にある教会の姉妹が来られまして、お若い方ですけれども、こんなふうに声を出して叫んで祈れることは本当に素晴らしいと、自分の教会はこうではないからと涙ながらにおっしゃっておられました。とっても若い姉妹で、今教会の大変な状況を、もう本当に同じ若い仲間がいなくてですね、一人で追っておられる、まあ、そういうような状況であります。もう祝福を祈ることしかできませんから、終わってからですね、姉妹とお祈りをしまして、必ずこのあなたの真実な涙を主は覚えておられるから、必ず時が来て教会に復興が起こっていきます、助け出が必ず与えられていきますとですね、まあ、そのように励まして、もう涙涙でございました。今私たちが預かっているこの恵みは当たり前の恵みではありません。皆さん、目を覚まして聞いてください。若い方々、特に一人で今困難な教会の、日本の教会の中で一人で全ての奉仕を担って涙ながらにいる姉妹たちがいる、兄弟たちがいるんです。20代前半、若い方たち一人ですよ、仲間がいない。皆さん、今たくさん仲間がいて、これは当たり前のことじゃないんです。こういうメッセージが語られていることは当たり前のことじゃないんです。神様の素晴らしい恵みであるんです。皆さんがその選びに預かっているということは、もうただこれは感謝して受け取るべきことなのであります。玉川教会に主が野口ヒューマン先生をお使わしくださって、教会のリバイバルを求める祈りが語られて、その祈りが事実捧げられて、世界宣教が語られて、それゆえに聖霊の火を受けよ、このメッセージを今日まで語り続けられている、このことは重ねています。教会にとって、皆さんにとって、子どもたち、若者たちにとって、日本にとって、どれほどの幸いなことか分かりません。私ももちろんそうです。何の幸いか、主の憐れみによってこの命にただ接ぎ木していただいただけでありまして、何か私が努力したからではありません。ただ主の憐れみ、主のご計画、主の選び、そのような命の中で、この命に入れていただいて、この使命、この真理を受け取らせていただいて、何の躊躇もなく今このようにして宣教の御用メッセージを語らせていただいていることは、計り知れない主の恵みであります。主の御心であるがゆえに、皆様と同様にいろいろと困難がつきものです。あります。今もなお敵の攻撃もあちらこちら、戦いはありますけれども、我すでに世に勝てるとイエス様はおっしゃった。イエス様は勝利者であられます。ですから、この命につながってイエス様にお従いしていけば絶対に大丈夫です。皆様は祝福を受けていきます。そしてそれは皆様だけではありません。皆様から流れる命が日本に、世界に、 この素晴らしい御救いを述べ伝えていきます。この命を流していきます。ですからこの恵みを今朝しっかりと心に刻みながら、私たちは明日から始まります。ここにつながるんであります。40日の連続聖別祈祷会に向かって今朝信仰の深みに漕ぎ出そう。びっくりマーク、これが今日のメッセージであります。ルカによる福音書5章をお開きください。今日共に購読いたしました。ペテロにすごいことが起こりました。イエス様このをメシアとですね、単に知識としてペテロが知ったというのではなく、あるいは知っていたというのでもなく、この日ペテロはイエスキリストと出会いました。イエスキリストが神の子であることを体験しました。体験させられました。ペテロはこの日神の御力によって、ご存知のように読んでお分かりになるように、大量に魚が取れるという神の栄光を前にしました。そしてその時五章の八節、主よ私から離れてください、私は罪深いものなのです、そのように告白いたしました。私は罪深いものなのです、私は罪人です。このような告白は神様と誠に出会った人にしか起こっていきません。先日の昨日のバプテスマクラスで、この父、御父、御子、御霊のですね、この三位一体をご一緒に学んだんですけれども、まさに聖霊の働きがあって、そしてイエス・キリストと出会った時に、私はなんと罪深いものなのか、その罪人としての理解が、認識が、この時ペテロに起こっていきました。ルカによる福音書18章と9節からのところに、このファリサイ派の人と朝鮮人の人が祈ったというこの有名な箇所があります。お開きになる方144ページです。二人の人が10節、祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は朝鮮人だった。ファリサイ派というこの人たちは律法に精通していて、そして律法を守ることを、かたくなに守ることを、これに重きを置いていた人たち。周囲の人々からは宗教家、あるいは知識人としてですね、見られていた人たちであります。それゆえにこの人の祈りを読んでみますと、11節、ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの朝鮮人のようなものでないことを感謝します。すごい祈りですね。これは神様と言いながら人に聞かせているお祈りです。神様とかっていいですね、いいこと言ってるんですけれども、人に聞いてもらいたい。私は奪い取るものも不正もなく、貫通なんてこともしないし、罪を何一つ犯さないし、この隣にいる朝鮮に罪人よりはもう全くいい人生を、祝福された人生を生きておりますから感謝しますということを公に言って、そういう人物だよ、私は何にも罪を犯してないよ、隣にいる罪人、朝鮮人とは違うんだよということを周りの人に申し伝えているこのお祈り。そしてさらには自分のしたことを週に2度断食しています。全収入の10分の1を捧げています。こんなことは祈りで言わなくたって、神様にやっていればわかるんです。神様はだけど、あえて言うということは、周りの人に私は断食もしてるし、10分の1も献金してるなんていうことは、そうですよね、神様は別に見てますから、こんなことを口に出さなくてもわかるわけですけれども、こういうことを人に対して言いたかったこのファリサイ派に対して。ところが13節、朝鮮人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる。この時の朝鮮人の祈り、これは、神様、罪人の私を憐れんでください。 ある仲介書でこの朝鮮人の告白というのは I am a sinner と言ったのではない、 I am the sinner、 こういうふうに神様の前に告白したんだ、そのように言いました。つまり前者 I am a sinner であれば多くの罪人がいて自分もその一人です、その一人としての罪人ですという表現。けれども、この朝鮮人が言ったのは、I am the sinner。私こそが罪人です。そのように告白した。これこそが、今朝、詩編で読みました、詩編51編で、ダビデが罪を犯した後に、救いの喜びを私に返してくださいと、この祈りにつながる誠の悔い改めであると思います。I am the sinner。他と比べてどうかではない、私こそが罪人なんです。神の前に私は罪人の頭だとパウロが告白した、この告白であります。まさにペテロはこの日そのようにしてイエス・キリストと出会ったのでありました。そしてその時彼は素晴らしいご計画、神様のご計画、使命、罪を許され救われた目的を聞かされました。ルカによる福音書戻ります。5章の、10節、恐れることはない、今からのちあなたは人間を取る漁師になる、何じらをして人を砂取るものとならしめて、この文語訳でありますけれども、砂取るものとなる。ペテロはこの日漁師仲間たちと一緒にいつものように魚を取るために漁に出ていましたが、その日は思うような漁ができず、この夜通し次の日の朝までかかって漁をしたけれども、結局一匹も取ることができずに疲労困憊で、この帰ってきました。5章の2節、漁師たちは船から上がって網を洗っていた。3節、そこでイエスはシモンという男、これがペテロでありますけれども、ペテロの船に乗り、そこから回収に説教をされた。説教が終わるとイエスはペテロに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われました。新改訳では深みに漕ぎ出しなさい、この言葉がとっても好きなのでたびたびこの言葉を使ってるんですけれども、新改訳では深みに漕ぎ出していきなさい。この時もしかしたらペテロはイエス様と同じ船に乗ってはおりましたけれども、説教をされているイエス様を自分には関係のないお方として話を聞いていたかもしれません。夜通し漁をして帰ってきたですからですね、大変疲れておられまして、メッセージを聞くところではなく居眠りをしていたかもしれません。そんな彼に向かってイエス様は群衆に話していたんですけれども、突如としてペテロに向かって言いました。深みに漕ぎ出してもう一度漁をしてみなさい。このようにご命令されました。新共同訳では、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさい。この時普通に考えれば、常識で考えましたら、あるいは漁師としてのペテロの長年の知識を持って考えたならば、もう夜通し漁をしたんだから、でも今日は一匹も取れなかった、そういう時もある、ダメだったですね、今日はだからもう無理ですということにもなったでしょう。仮にもペテロは漁のプロフェッショナル、漁師であり、イエス様には専門外のこと、聖書の御言葉にはもちろんイエス様は精通していらっしゃいますけれども、しかし漁においては素人ではないだろうか、人間的にはいろいろ考えることができました。これは実は私たちの日々の生活の中でも起こってくることです。先ほど本当に尊い長い羊のお祈りを共に捧げました。私たちは問題の中でもなかなか主に持っていくことができない、結局自分の中で解決し、また自分自身がその重たさを負っていく。イエス様のことは信じているけれども、あの問題この問題は自分で解決できる、自分で解決しなければならない。いや、この領域は 自分でやります。後のことは教会のことは主に任せるけれども、このことは自分でやらせていただきます。自分で考えていたします。このようなことが信仰生活の中に、私たちの中にも起こっていきます。けれどもペテロは今日5節で、先生私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした、しかしお言葉ですから網を下ろして漁をしてみましょう。また新改訳で、お伝えしますと、でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。お言葉通りにしてみましょう。確かに夜通し苦労して何も取れなかったんです。そのような失望の中にいます。でも、イエス様が深みに漕ぎ出しなさい。今こそこの時、漁をせよ。そのようにおっしゃられましたから、ペテロはお言葉の通り、網を下ろしてみましょう。何が起こったでしょうか。6節。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。網が破れるほどの神様の素晴らしいご臨在、ご栄光が表されたって言うんです。一匹も取れなかったのに。今日までの経験、知識、すべてを用いて、一日夜通し頑張ったけれども、一匹も取れなかった。けれども、お言葉通りにしたら、人間の想像をはるかに超えた、神様の素晴らしい御業が起こったというんです。最近私は、神様は素晴らしいことを起こそうとしておられるという、不思議とどこからもともなく湧いてくる、この思いがあります。こんなものではない。主は今まで異常に大きなことをなそうとされておられる。素晴らしいご計画を行おうとしておられる。このことを本当に信じております。病の癒し、魂の救い、家族、子供たち、若者たちのリバイバル、本当の祝福、リバイバルというものが、世界宣教の前進が本当に神様の力を持って起こされていくことを本当に本当に信じております。これは聖霊様のお働きであります。今日このペテロに起こった出来事は、ペテロの今日までの経験、知識、常識、あるいは、ここが大事なところですが、自己流、自分のやり方、これらがすべて御言葉によって上書きされる瞬間でした。どこに土台に立っていたか、今日までペテロは経験、知識、常識、あるいは自分のやり方、自己流、こういうものに立ってきたわけですけれども、イエス様と出会って、そしてもう自分の力では何もできないという現実を知って、お言葉に頼ってみます。主の御言葉通りにしてみますと言って、今日までのそれらのペテロが持っていたものがすべて御言葉によって上書きされて、神様の恵みによって力を得て、このような素晴らしいご栄光が表されました。私たちの信仰生活にとって、経験、知識、常識、あるいは、今言いました、自己流、自分のやり方を手放して、御言葉に立つ、この経験が大きな信仰の成長となります。成長どころではありません。今日、ペテロに起こった出来事を見たら、これがいかに重要なことかが私たちはわかります。イエス様のお言葉、主の御言葉を選び取っていく。それに従うということは、今日までの経験や知識、そして自己流がイエス様のお言葉に書き換えられて、そして主の出来事、主の栄光に変えられていく。そしてそれは今日ペテロにとって特別なところで起こったのではありません。ペテロが今置かれた生活の場所で、生活のただ中で主の語りかけ、しかしお言葉ですから、でもお言葉通りに、でもどのような 否定的な現実を目の前にしても、しかしお言葉ですから、でもお言葉通りにと一切を主の御言葉に委ねて、信仰の一歩、信仰の深みにこぎ出すことにおいて、素晴らしい主の御業は始まっていきます。信仰は一歩踏み出すところに聖霊の豊かな油注ぎが起こっていくと信じます。信仰はただ持って保管しているものではありません。いつか大内エリア兄弟がここで明かしてくださいましたとき、皆さん信仰は使うものだと思います。若い方が、信仰は使わないとダメです。そうです、皆さん信仰は使ってください。使ってなんぼです。信仰は使うところに、その信仰によって一歩今日までしてきたことではないこと、御言葉によってしてみること、それをしていくところに必ず御霊の注ぎが与えられていくことを信じます。これは私自身の今日までの信仰の歩みの確信であります。すっきりします。御言葉に本当に立っていったなら、もしペテロがこの時にお言葉を選ばずに夜通し苦労したけれども一匹も取れなかったんだよね、こういう現実に霊の目が塞がれているなら、お言葉を選ばなかったなら、この次の6節から11節の出来事は何も起こらなかったんです。これが私たちの信仰生活だとしたら、私たちはなんと主の栄光を台無しにしていることでしょうか。主の栄光を軽んじていることでしょうか。もしこのしかしを今日皆さんの信仰生活の中で選び取っていくなら、主は皆さんにご自身を表してくださり、御霊の力を注ぎ、皆さんを主のしもべとして、人間を取る漁師としてご自身の栄光を表してくださることを心から信じます。もし皆さんが今信仰生活に聖霊の力を受けておらず、クリスチャンらしいことは言っているけれども、クリスチャンらしいそれなりの生活はしているかもしれないけれども、それなりであって、自分のうちに聖霊の力、主の力を味わえずに霊的に疲れているんだとしたら、日々の恐れや不安に聖霊の力よりも飲み込まれているんだとしたら、あるいは信仰生活に主を信じるということに活気がなく、なんかつまんないな、なんかだらけ、なんか打算的だな、なんか当たり前のような、もう当たり前のことだから、信仰生活礼拝もそのようにして交流で自分のやり方で生活しているなら、その理由は一つです。深みにこぎ出さないからです。いつまでも自己流の信仰だからです。自分のやり方を変えないからです。主に明け渡さないからです。聖霊様が働きたくても働くことができない。しかしイエス様は今日私たちに深みにこぎ出しなさい、そうするならば私があなたを支える、あなたは私の栄光を拝することになるだろう、そのように私たちに今語ってくださっていることを信じます。使徒言行録一章八節に戻って終わります。聖霊の約束はあなたにですね、私たちに信仰の深みにこぎ出せる約束の御言葉であります。信仰の深みにこぎ出させる約束の御言葉であります。先ほど読みましたこの御言葉、弟子たちはエルサレムに留まりながら、その現実の中でイエス様は十字架にかけられ、また自分自身がイエス様を否定していくという、イエス様を捨てていくという、そのような自分の罪を知って霊的に低迷していた、そういう現実の中にありましたけれども、この御言葉に従い祈り求めていきました。自己流をやめて、イエス様の語られた通りに主を求めて集まって祈ったのであります。 信仰の深みにこの時弟子たちはじめ120名の者たちはこぎ出していったのです。使徒言行録1章の14節、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。御言葉を聞いてその通りにいたしました。重ねています。自己流をやめて、自分のやり方をやめて、イエス様が今日語られた御言葉、エルサレムにとどまり約束の聖霊を受けなさい。この通り全ての時間をこれに費やしました。なぜなら聖霊を受けなければどうしようもない現実を知ったからです。もう私たちはその現実を知っているはずであります。聖霊の力がなければ信仰生活、主に従うことができない。主の福音を伝えるために今日パウロが選ばれたんですと言ったこの信仰を私たちのうちに再び燃やしてくださるのは聖霊なる神であります。このようにしてこの120名の人たちが信仰の深みにこぎ出したその先にあったものは聖霊のバプテスマでありました。ハレルヤ。これが主の御言葉の約束であります。聖霊によって私たちの生活が上書きされていくとき、疑いあるものは偉大な信仰者に変えられていきます。祈れなかったものが熱心に祈るものに変えられていきます。嘆き憂いは賛美に変わっていきます。不平不満の多いものが絶えず神に感謝を捧げるものに変えられていきます。愛することを知らなかったものが敵対するものをあえて愛すること、許すことを選び取るものに変えられていきます。御霊に満たされて、御霊のご支配に預かって、御言葉によって私たちの全領域が新しくされていく、この信仰の素晴らしい世界を体験したいと、そのように願います。もう一度最後1章の8節を読みましょう。使徒言行録1章の8節、213ページ、使徒言行録1章の8節、使徒言行録1章の8節、3、はい、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン。この御言葉がこの40日の祈りを通して皆様のうちに実現していくことを心から信じます。今日私自身に語られた御言葉として、主の語りかけを受け取りました。この40日私も戦うべきことがあります。主の御前に出て本当に真実な悔い改めを求めながら、主に全てを癒し回復解放いただいて、主の宣教の使命に再び燃やされて立ち上がるものになりたいと、そのように思い40日を、心待ちですねにしているものの一人であります。皆さんに日々悔い改めがあるでしょうか。日々主との交わりがあるでしょうか。人格的なイエス様との交わりが過去の産物にならないようにしてください。あの時は良かった、あの時素晴らしかったイエス様ではなく、今私の人生に生活のただ中に働いてくださるお方としてあがめ、お従いしていくことができますように、その皆様を通して福音が全世界に述べ伝えられていくことを心から信じ、主に期待いたします。お祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめます。心から今日のこの礼拝を感謝いたします。40日のこの祈りの戦い、主が備えてくださっているこの御言葉の成就、使徒言行録1章8節のこの成就を私たちに与えてくださるために、40日の祈りの戦い、そしてその後の聖会が控えられていることを心から感謝いたします。私たちは本当に弱き者です。主を憐れんでください。今日いただきました御言葉、私に語られた御言葉をどうぞアーメン聞くことができますように、イエス様、自分のやり方を捨てて、自己流を捨てて、 本当にイエス様、あなたに満たされて聖霊のご支配に預かって生きる素晴らしい福音宣教の人生を生きていきたいと願います。主に用いられる証人として生きるこのたった一度の人生をあなたにお捧げしていきたいと願います。どうぞ助けてください。そのために聖霊の火を私たちに注いでくださり、リバイバルをいよいよ起こしてくださいますようにお願いいたします。必ず今日御言葉を聞きましたお一人お一人にこの御言葉の成就と素晴らしいリバイバルが主によって約束されていることを心から信じて感謝いたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。